ていただきます。
ただいまエフェソの信徒への手紙2章の11節から13節までをご一緒にお聞きしました。始まりの11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。だから心に留めておきなさい。あなた方は以前には肉によれば異邦人であり、いわゆる手による割礼を身に受けている人々からは割礼のないものと呼ばれていました。だから心に留めておきなさい、そうパウロはここで語っています。こんなふうに呼びかけられているのは、今はイエス様の復活を信じてイエス様と共に生活をするようになっている、そういう人たちです。かつては彼らはイエス様とも神様とも関わりのない暮らしを営んでいました。まさしく神様の事柄について異邦人として生活をしていました。しかし今は違っています。今はイエス様が神様のもとからおいでになったのだということを知らされて、そしてイエス様が共に歩んでくださっている、その生活を過ごしています。この手紙を聞いている人たち、この人たちはもともとは異邦人だったけれども、今はそれとは違った新しい生活を過ごすものとされて、神様の民の一人一人に数えられている、そういう人たちです。でそんな一人一人に向かってパウロは、ぜひともあなた方には覚えていただきたいことがあるのだと、そういうふうに語っているわけです。しかし一体何を心に留めるというんでしょうか。日本語の翻訳ではどうしても離れてしまっているので分かりにくいところなのですけれども、実はパウロが本当に心に留めていただきたいと言っている言葉、それは13節の最後に出てきます。しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。そのことをぜひとも心に留めていただきたい、覚えていただきたいって言ってるんです。あなた方エフェソの人たちのことを割礼を受けていないものとか律法の戒めよく知らないものとか言ってけなす人たちもいるかもしれない。だけれどもよく知っていてほしいのだ。今あなた方はキリストイエスによって神様と本当に近いものにされている。パウロはそう語っています。あなたたちは決して神様の国の事柄についてよそ者などではない。そのことをよくよく心に留めるようでいただきたい。パウロはそう言うんです。けれどもパウロはその本当に大事なことを語ろうとする前に、むしろ手紙の受け取り手である人たちがもともとは異邦人であって神様と関わりのない生活をしていた人たちだということを語ります。例えば12節のところではこんなふうに言われています。またその頃はキリストと関わりなくイスラエルの民に属さず、約束を含む契約と関係なくこの世の中で希望を持たず神を知らずに生きていました。あなた方は以前はキリストと何の関わりもない人たちだった。神様の民であるイスラエルにも属していなかったし、約束を含む契約とも何ら関係なく歩んでいた。またその頃は、つまり以前がそうだったというんですが、じゃあ今は違うのか。違ってるんだとパウロは言ってるわけです。今はキリストにおいてキリストイエスにおいて神様に近いものとなっている、神様と関わりを持つものとして生きるようになっている、そういうふうに言うんです。 教会生活を続けているときに、ふと神様が分からなくなってしまう、そういう辛い経験をする方がいらっしゃるかもしれません。教会の中で神様のことはいつも語られていますけれども、その語られていることがどういうわけかよそよそしく感じられてしまったり、単なる言葉だけのことに思えてならなくなってしまう。どうしてそんなことが急に起こってしまうのかよくわからないんですけれども、しかし時に私たちはそんなふうになってしまう時があるかもしれません。絶対この私にはそんなことがないなんて言い切ることができる人は実は一人もいないだろうと思います。今までは神様がいつも近くにいると思っていたのに、どういうわけかそういう神様に対する感覚がふっと失われてしまうんです。でそんな時には、そういう思いになってしまう時には、周りの人たちからどんなにです、神様はあなたと一緒におられるんです、あなたと共におられるんですと聞かされてもです、なかなか素直にそうだって思い込んだり信じ込んだりすることはできにくいでしょう。そしてとっても辛い気持ちになるだろうと思うんです。周りの人たちはなんであんなに素直に神様のことを信じていられるのに、この私はそうじゃなくなっちゃったんだろうか。でもパウロはです。そういう時には、もともとのあなたがどんなだったかを思い出してみるがいいのだと、ここで進めてるんです。もともとの、まだイエス様のことを知らなかった自分のあなた自身を思い出すように、そう言っています。でその頃にはあなたはキリストと何の関わりもなく、神様から覚えられ配慮されている身なのだということも知らないで、ただ自分一人で生きていたのではなかったかと、そう問いかけています。あなたは神を知らずに生きていました、そんなだったではないですか。パウロはそう尋ねてるんです。もともと神様の事柄を知らずに、神様と何の関わりもなく生きていた、そういう人がたとえ今です、神様の事柄をよそよそしく感じる、そういうことがあるとしても、少なくともそのよそよそしく感じるほどには、そしてまたそう思って自分の居心地が悪いと感じるほどには、実は神様と近しくなってるんです。私たちは神様の事柄が分かんなくなる時があるって自分で感じる時があるかもしれないんですけれども、しかしそれでも神様との関わりが生まれているからこそ、そういう居心地の悪さを感じるんです。でそうだとすると、実はそこにはです、きっと神様と関わりを持つようになった入り口というのがどっかにあったはずなんです。もしそういうことが自分の人生に今までなかったならば、決して今の自分というのはいなかったに違いありません。実際にあなたの人生の中で神様が関わりを持ってくださるようになった、その出来事、入り口の出来事があったはずだ。あなたが神様の民イスラエルの一人に数えられるようになった、その入り口があなたが今まで生きてきた人生の中のどっかにあったはずだって、この手紙は言うんです。もしそういうことが何もなかったならば、あなたはいまだに聖書の神様のことなんか何も知らないで生活してるはずだ。でも実際にはあなたは神様のことを知っている。たとえ反発して背を向けようとも、あなたはすでに神様を知って神様に近いものとなったんだ。そういうふうに言ってるわけです。そうなるにはきっと、今のありようへと導かれた入り口となった出来事があったに違いないんです。そしてその入り口というのは、あなた自身が 宗教的な問いを抱き、探求したり試作の末にたどり着いた、そういう入り口ではなかった。パウロはそう言います。主イエスキリストの血によってあなたは近いものとされたのだ。この手紙ではそういうふうに教えられているんです。今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのですって、そういうふうに言ってます。でもキリストの血によって神様が近くなったってどういうことでしょうか。でキリストの血というのはもう少し丁寧に言うならば、主イエスキリストが十字架の上で流された血よということです。つまりイエス様が十字架にかかって私たちのために血を流し命を失われた、その出来事によってあなたは実は神様とうんと近いものにされたんだってここには言われてるんです。でもどうしてそんなことがあるんでしょうか。2000年も前にです、遥か彼方の遠い国で一人の犯罪人として処刑をされた、そういう人物の死の出来事とどうして今生きているこの私が関わるんでしょうか。ちょっと考えるとまるで無関係なのに無理やり関わりがあるってくっつけてるように、そんなふうに思うかもしれません。一体全体どうしてあの大昔のイエス・キリストの十字架が今ここで生きているこの私に関わりがあるのか。まさしく実はその点が問題なんです。もしも主イエスの十字架ということがこの私に何の関わりも本当にないんだとしたら、それは私は本当にイエス様と関わりのないものとなるんです。だけれども実を言うと主イエスの十字架やっぱり私たちに関わりがあるんです。それはこうだからです。たとえ私たちの側があんなことは自分に決して関わりがない、あんな人のことは知らないと言い張って背を向けているとしてもです、それでもイエス様の方はそういう一人一人、私たちの一人一人を覚えて慈しんでくださって、そしてイエス様の憐れみのゆえに言ってみれば私たちの身代わりとなって十字架にかかってくださっているということがあるためです。私たちは最初からそのことを知ってたわけじゃありませんけれども、しかし聖書から聞かされるんです。イエス様はあなたを覚えてあなたのために十字架にかかったのだ。それはイースター前の時期、受難節の時期によく読まれる聖書の箇所で明らかだろうと思います。イエス様は仲のいい人のために十字架にかかったんじゃないんです。十字架の下にいてイエス様のことを罵ったりあざけったりする人たちを見ながらイエス様は十字架の上でおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください、何をしているのか知らないのです。イエス様のことを知らないと言い張りイエス様に反発しイエス様をあざけりイエス様を罵る、そういう人たちのことをイエス様はどうか彼らを許してください、彼らは自分のやっていることを分からずにいるんですと言って、イエス様の方は実は私たち人間を覚えてくださっているんです。ですからイエス様の十字架というのは実は神様の愛が一人一人この私たちに向けられていることの確かな印なんです。考えてみると神様を信じたいという人の中にはこんな人がいるかもしれないと思います。すなわち今自分が生きているこの世の暮らし、人間の人生には何の保証もない、たとえ今日幸せに生活できているとそう思っていても、もしかしたら明日には交通事故に遭って生活がすっかり変わっちゃうかもしれないし、あるいは大地震が襲ってこの社会全体が根本から崩れてしまうかもしれない、富士山でも噴火したらすっかり今の様子変わってしまうかもしれない、そういうことをふと思うと不安でたまらなくなる。だから神を信じたいのだ、 何にも確かなと言えるものがないので、この私はそういう中でなお強く生きるために神様を信じたいのだって、そう思って神様を信じようとする人だっているかもしれないと思います。確かにそういう人たちはこの世の中に一定程度いるんじゃないかと思います。自分が不安で、また明日がわからないので、その不安を紛らわすために神様を信じて、神様が自分を守ってくれるのだと自分に言い聞かせ、思い込むことで心の安らぎを得ようとするんです。でそんなふうに信心深い人というのは、これはキリスト者に限らず案外多いかもしれないと思います。でもそういう人の場合には、実は信仰の対象は何でもいいんです。自分にとって優しかったおじいちゃんやおばあちゃんがきっと雲の上でこの私を守ってくれると、そう思う人もいるかもしれませんし、あるいはいつも身近に目に見ている同祖人であったり、家の近所の氏神の祠に手を合わせることで、心の平安を得るんだという人もいるかもしれません。で、日本ではそういう信心のあり方のことをことわざにして、イワシの頭も信心からっていうふうに言ったりするんです。信じる内容はどうでもいい、ただ大切なのは何かを信じているって、その心のありようだ、そう思ってる人というのは結構大勢いると思います。でもです、実はそういう信じ方というのは、どんなに強く信じ込んでいても決して何の保証も与えてはいないんです。大切なのは、私たちが何かを信じるという人間の心のありようではありません。そうではなくて、本当の神である方が私たちの神としていてくださるということの方がはるかに決定的に大事なんです。イワシの頭であれ、同祖神であれ、近所のお地蔵さんであれ、とにかく信じることが大事だと、そう思っている人は実は不安だから何かにより頼みたい、そういう心の思いに素直に生きていますけれども、しかしそういうあり方だけでは決してこれは本当の信頼にも平安にもたどり着くことできないんです。だってそれは自分がそう思い込んでるだけであって、思い込んだからって明日が変わるっていうわけではないからです。そういう人は実は最初から信心の相手、信心の対象には何の期待もしていないんです。信じる相手の神様が大事なんじゃなくて、自分の信じているってその思い込む姿勢が大事だと思って、それにこだわっているんです。でもそういうふうなあり方をしている人っていうのは、実際にじゃあ自分が困難に出会ったり危険な目に遭ったりするときにはどうなるか、実はそういう熱心な信心というのはあっという間に崩れます。だって自分が元気だから、自分が確かだと思って自分の心の思いを一生懸命向けてるから、それは信じてられるのであって、そういうふうに信じている自分自身が弱っちゃったりですね、自分自身が動転してしまったら、そんなのもはや信じ続けられなくなります。本当に困難な境遇で自分を支えることができないんです。聖書が伝えている信仰は、しかしそんなふうな人間の側の思い込みとは全く違うものです。全く異質なものです。私たちは自分が強く思い込んだり決心をしたりするというのではなくて、神様の方が私たち人間のために行ってくださった御業があるのだという、そのことに目を向けるようにって聖書から教えられてるんです。あなたはもともとはキリストを知らなかった、神様と遠く離れた関わりのない人たちだった、でも今は違うんだってパウロはこの箇所で語るんです。本当の神様があなたを愛してくださっている、その愛を信じられるようになるために、ご自身の最愛の一人子に、どんな人間よりも惨めで、どんな人間よりも辛い道を歩ませられたんだ。イエス様は十字架への道っていう、およそどんな人だって自分の人生辛いからイエス様と取り替えたいって思えないような悲惨な道を歩まれたけれども、しかし実はイエス様がそういう道を歩まれたところに、まことに真剣な神様の愛が現れてるんだって聖書は告げるんです。イエス様は 自分が大変な道を歩んでいるということを承知しておられましたけれども、しかしそういう歩みを通して神様が人間を愛している、そのことがこの地上に明らかになる、そのことを分かっているので、神様の御心に従って十字架に向かい、十字架の上で血を流されたんです。しかし実はイエス様がそんなふうに最後まで歩んでくださったことによって、私たちには神様の限りない慈しみと神様の愛が示されているってことになったんです。どんな境遇に置かれていても神様はなおそこにいる人間を愛してくださっている。だってイエス様を愛しておられたじゃないか。そういうふうに私たちはイエス様の十字架を見上げながら、あるいは十字架に向かっていかれるイエス様を見上げながら、私たちは確かに自分たちにって言うことができるんです。あのイエス様が本当に神様の独り子であって、神様に従ってこの地上で歩んでおられたのならば、あのイエス様がたどったあの道にも神様愛を注いでくださっている。それならばこの私にも、あるいは私たちの身の回りの人たちにも間違いなく神様は慈しみを注いでくださっているし、愛によって生きるようにって願ってくださっているに違いない。どんなに辛く、どんなに苦しく、どんなに悲しみに打ちひしがれるということが起こったとしても、そこにも十字架の主がおられるんだ。イエス様は私たちのために十字架にかかるという本当に低い辛い道のりを歩んでくださった。それは私たちが経験するどんなところにも神様の慈しみが注がれているのだということを明らかにするためでした。そして神様はそういうイエス様を復活という出来事によって決して見捨てておられたんじゃないんだって、この世界にはっきり分かるようにしてくださったんです。むしろ私たち人間が信じて目当てとするために十字架をイエス様におかけになった、そのことが実は復活の出来事によってはっきりとこの世界の中に示されたんです。今日からアドベントに入ります。イエス様のお誕生をお祝いする、クリスマスの準備をする、そういう時にだと私たちは思って過ごしていますけれども、このアドベントの時期というのは実はイエス様が十字架に向かっての歩みを始めるためにこの地上においでになったのだ、そのことを覚える時期でもあるんです。もうじきクリスマスが来て、救い主が確かにこの世にお生まれになった、そのことをみんなでお祝いする、そういう時を過ごしますけれども、しかしあのクリスマスに祝われるお祝いというのは実は何を祝っているのかということを私たちが深く受け止めるためにこのアドベントの時が備えられています。それはこの私が最後には一体何に支えられて生きるのか、この私の最後の拠り所って何なのかということを考えさせる時でもあるんです。そしてそれは実はクリスマスにおいでになった、緑子の姿をとっておいでになったイエス様が十字架に向かって歩んでくださり、十字架までの道のりを全部歩むことを通してどんな人も神様の愛のうちに置かれているんだということを明らかにする、そのことのためにイエス様が生まれてくださり、私たちの拠り所がそこにかかっているのだということを知らせるためにクリスマスの出来事が起こった、それを私たちが深く受け止めるための備えの時としてこのアドベントの時が設けられているんです。私たちが本当によりどころとするのは自分の強い思い込みなんかではありません。そうではなくて、確かにクリスマスにおいでになったあのイエス様がこの私のためにも十字架に向かって歩んでくださっている、この私だけではなくてこの私の周りにいる人たちのためにも十字架に向かって歩んでくださっている、そして神様がそのイエス様を復活させて、確かにイエス様によって歩まれたその道筋が 神様の慈しみを表すためのことだったんだ。そういうふうに私たちに語りかけてくださっていることを覚えたいんです。イエス様こそが神様の愛を私たちに伝えるためにおいでになった主である。そのことをこの時もう一度覚えて、そういう神様のなさりように感謝し、主イエスキリストを賛美する者として歩む者とされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは私たちのために救い主としてあなたの一人をこの地上にお送りくださいました。しかしその救いというのは、世の多くの救世主を名乗る者たちが力で人を打倒するというような救いではなくて、むしろどんな人間の弱さにも、どんな人間の辛さにも、悲しみの底にも、なお十字架にかかり復活した主が共にいてくださり、あなたの慈しみと愛がそこにも注がれていることを確かにお示しになる、そういう仕方での救いであったことを思い感謝を申し上げます。兄弟姉妹たち、ぜひともあなた方には覚えていただきたいのだ。あなた方はキリストイエスによって、キリストの死によって神と近しいものとされている、とパウロが語ったように、まことにイエス様の十字架によってあなたが私たちのもとに下ってこられ、私たちに近しいものとして歩んでくださり、そして私たちがこの地上で悲しんだり痛んだり嘆いたり苦しんだりするときに、なおそこにも私の愛はあなたの上にあると、そういうのにおっしゃってくださり、そしてあなたが保護して守ってくださるから、一人一人あなたは歩んでいきなさいという御言葉を聞くことができることを感謝いたします。どうかクリスマスの日にこの地上においでになった救い主が、私たちにあなたの愛を、またあなたの慈しみを知らせるために来てくださったことを、この時深く受け止めることが許されますように。そしてそれはただ私たちが心の中だけで思い描いていることではなくて、やがての日もう一度主イエスキリストが私たちのもとを訪れ、私たちの信じている救いが本当のことであると明らかにし、そしてあなたの喜びの宴に私たちも招かれていることを、どうぞあなたが覚えさせてくださいますようにお願いいたします。私たち一人一人があなたによって深く顧みられ、配慮されている中で今日を生かされているものであることを知らせてください。そしてあなたがこの世界に生きる一人一人を愛し、すべてのものを生かそうとしてくださっているそのことに、私たちもお仕えして気持ちを新たにして歩んでいくことができますように、どうぞ聖霊を私たちにお送りくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。